そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、下平さん。
はい。
そんない雑貨店は何番組ですか？そんない雑貨店は何番組でしょう？悩みますよね。もう、もはやわからないですよね。
何でもや。
なんかもう、科学、教育番組でもあり、うん、ファッション、文化番組でもあり、映画番組でもあり、
うん
その一方でですね、
はい、
グルメ番組でもあるわけですよ。お、なんで笑った？
いやいや、確かにいろいろ言ってるなと思って。
グルメ番組でしょ？
美味しいもの。うん。
だって、ホテルニューグランドの総料理長2台に分かったって釣り出すとかね、そういう番組ないですよ。
ないですよ。
ね？で、今回もですね、
はい。
グルメ番組の面目躍如。
お？
我々ですね、コーヒーも好きじゃないですか、下平さん。
コーヒー好きですよ。
コーヒーといえばですね、第160回でコーヒーそのほろ苦い歴史なんてやりましたね。
はい。
第22回でもやってるのかな、眠れなくなるコーヒーの話なんつって。
お
お。アメリカ人はなぜアメリカンコーヒーを飲むのかとか、
はい、
ラテとかカフェオレの違いとかね、コーヒーは最初薬だったんだとかっていうような話もしまして、
はいはいはい、
世界で一番コーヒー飲んでるのってルクセンブルクなんですよなんて話もしたわけですよ。お懐かしい、はいはい、お懐かしい。
はい。
ところがですね、我々大事なことが分かってない。コーヒーの味わい方。
ああ、
もう知識としてはね、
じゃダメですか。
あ、なんもう、その美味しさを味わうためにいろんなね工夫が必要なわけですよ。
はいはいはい。
もう知識としては我々はもう十分ね、うん、こう得てきたわけですよ、番組を通じて、
はいはいはい、
ただし実践編がまだだと。
おう。
そんなことを思っていましたら、下平さん、
はい、
和田の元にですね、
うん、
一通のお誘いが舞い込みまして、
お、
コーヒーテイスティングに参加しませんかと。
お、なんかかっこいい。
でしょ？こういうことを誘ってくるといえばですね。
はい。
まあ、いくつかしかもう思い浮かばないでしょう。うん、そのうちの一つです。
はい。
小田原鈴弘さんからですね、お誘いを受けまして。
え、かまぼこ屋？
そうでしょうね。
はい。
もしかしたら意外な線かもしれません。
はい。
小田原鈴弘さんっていうのはですね、神奈川県の小田原に、まあ、練り物、かまぼこの老舗としてね、存在してまして、はい、もう長いこと150年近くですか、うん、ね、
はいはい。
っていう歴史を誇る、かまぼこ屋さん、小田原鈴弘さんがありまして、
うん、
そちらでですね、いろんなことやってんですよ、あそこ。
ほうほうほう。
練り物だけではなくて、カフェも併設してますし、
うん、はいはいはい。
で、懐石料理店なんつも出してましてね。
あー。
で、そこでですね、まあ、はい、ちょっと前になるんですけども、
うん、
夏の初め、7月の終わりぐらいにですね、コーヒーテイスティングに挑戦しませんかっていうのをお誘いいただきまして、
はいはい。
行ってきちゃった。
なんだ、かっこいいことしてるじゃないですか。
そうでしょ。かっこいいんですよ。うん、しかもね、割とね、たびたびやってるんですって、このコーヒーテイスティング大会っていうのを。本格的なのよ。ちゃんとね、何種類もコーヒー出してくれて、
はいはい、
どんな味がしますかとかってことを教えてくれたりね、うんうんうん、自分の感想言ったり、
はい、
で、小田原鈴弘さんにはですね、カフェ107っていうのがありまして、
はい、
ここでですね、まあ、カフェですから、
うん、
これまでやってきたそうなんですよ、
はいはい、
ところが今回はですね、
うん、
場所を改めまして、
はい、
これまで和田が足を踏み入れたことのない場所、
うん、
懐石料理大清水で開催されまして、あのね、ここね、
はい、
聞いていただければ分かりますけども、すごいとこなのよ、う
ん、
古民家をね、
はい、
移築してね、
え
ほんで懐石料理店にしてるっていう、だって以前ね、おなじみ広報酒井さんと、
はいはい、
スイーツなんかを食べてる時には、
うんうんうん、
横をね社長が歩いていって、
はい、
で、
懐
石料理大清水に入っていくシーンをね、お届けしたりって、ああ、社長だっていう。
ありました、ありました。
社長さんがね、入っていくようなところですから、
はいはい、
これまで足をね、僕は踏み入れたことがなかったわけなんですよ。
うんうんうん、
ところが今回そこだって言うから、 もうチャンスじゃないですか。
チャンスですね。
じゃあ行くべかと。
行くチャンスですよね。
行ってみたわけなんですよ。
はいはいはい。
もうね、超楽しい。
ああ、いいなー。
これね、ぜひともね、皆さん、小田原千尋さんでコーヒーテイスティングっていうのがありましたらは、
はい。
申し込んで。
ほう。
これね、今回はコロナの影響もあって人数少なかったんですが、はい、
うんうん。
超楽しいしね、超勉強になるから。
へ、
あのね、今回やったのはね、まあ、そのたびそのたんびにね、いろいろやること変わるらしいんですけども、ね、今回やってもらったのが、
はい、
コーヒーの豆の種類は同じ。
うん。
豆の種類は同じで、焙煎度合いで味がどう変わるかってのやってもらいましてね。でね、どういう風に味わったらいいですかなんていうのもね、教えてくれるんですよ。
へー。
あのね、まあコーヒー、味と香りじゃないですか。
うん。
これね、細かく分けていくとね、まず香りでしょ？
はい。
それからね、風味。香りと風味って違うのね。
え、違う？え？
それからね、酸味。
はいはいはい。
苦味。
はい。
で、甘味。
甘み？
これ甘みにもね、基準があったりするんですよ。
へぇ。
それからね、コク。
コク、はい。
で、こういうのに基づいて、これこれぐらいだね。もちろん正解っていうのはないんですって。うんうん、絶対的なこうですっていうのは。
はい。
ただまあ基準になるものがあったり、自分の中でね、基準を持ったりするといいそうなんですよ。
うん、
で、これを同じ豆で、焙煎の浅いやつと深いやつでどう違うかとかってやったりね。
うん。
それからね、しばらくこう、コーヒー置いといて。
はい。
温度が下がってくると味が変わるでしょ。
あ、変わります。
それとかね、化学変化によってもね、うん、味変わってるんですって。温度がね、下がってくるとちょっと酸味が出てくるかななんていうのはなんとなく僕らもわかりますけども、
うんうん、
あれね、やっぱりまあ料理とかね、お菓子作りもそうですが、化学、はい、化学なんですよね。時間が経つとね、中でのこう化学結合が変わって化学変化していくんですって、うん、なんていうのもね、教われるコーヒーテイスティング。そしてですね、
はい、
このコーヒーのテイスティング、鈴廣さん自体がやってくれてるわけではなくて、鈴廣さんのね、うん、近くに鈴あコーヒーっていうお店がありましてね、
はいはい、
ここはね、カフェではなくて豆の卸をやってるそうなんですよ、
うんうんうん、
そこの方が来ていただいて飲ませていただいて、コーヒーもね、その方が入れてくれるんですよ。目の前で。いいでしょう。
すごい。
そしてね、鈴あコーヒーの鈴木さんっていう方がいらっしゃったんですが、
はい、はい、
かっこいいの。
え？
かっこいいのよ。ただでさえほら、コーヒー入れるってだけでかっこいいじゃないですか。
はいはい。
すごくスリムでね、ベストって言うんですか？
はい。
バリスタ風の。
うんうんうん。
あれを着ててね、軽やかに入れていくのね。ごちそうになってるみたいでありながらですね、ちょっとゼラシー。なんていう方がですね、こうやって入れると美味しいんですよとかね。
はい。
なんてことやってる、目の前でね、ハンドドリップもやってくれんの。
うわー。
もう、ついでだからね、僕聞いちゃったもん。プロはどうやってテイスティングしてんですかと。
はいはい。
そうするとね、教えてくれるんですよ。こうやってやってるんですよ、なんつって。そういうのも味わえますので、今日はね、はい、そのコーヒーテイスティングの様子を、
うん。
収録してきましたんで。
はい。
これを聞きつつなんですが、
はい。
今日はね、また、新たな挑戦をしてみたい。
お？
これ皆さんにもお聞きいただきつつ、
うん。
僕と下平さんでですね、副音声をやってみようかと。僕らも一緒に聞きながら。
はあ。
だってね、お客さん何人もいてやってるので、僕ずっと喋ってるわけにいかないんですよ。
は
いはい、
うんうん、
だ時々ね、あ、美味しいって言ってるだけなので、その時のことを思い出しつつですね、
はい。
副音声に挑戦です。
あー。
とはいえね、
はい。
この、プロのコーヒーを入れる様とかね、うん
うん、はい。
どうやって入れると美味しいんだとかっていうのを、言ってるのをですね、事細かに聞きたいという方はですね、
はい。
我々、audiobook.jp の方で有料配信してるじゃないですか。
はいはい。
そちらで、特別版って言いましてね、
うんうん。
一本買い切りでっていうのもやってるでしょ。
はいはい。
そこでですね、ロングバージョンを、
わお。
販売しますので、あんまり和田の声に邪魔されることなく、あるいは、和田がどんだけ恥をかいてきたかっていうのを十分楽しめる内容でお送りしたいと思っておりますんで、そちらはそちらで興味ある方、これね、勉強になりますよ。
はいはい。
僕はもうこれ7月の終わりに撮ってきましたけども、
うん、
もうね、それ作って2、3回聞き直してますもん。
ああ
、そうだったそうだった、コーヒーでこうやって味わうんだったとか、コーヒーでこうやって入れるんだったとかって、とにかく測るのね、いろんなものを、
いろんなものを、
いろんなものを測るの。温度とか豆の量とか、
はい、
抽出時間とか、 いや、びっくりするのよ。あのね、まあ、ちょっとお話しましょうか。まあ、ペーパードリップでやるわけですよ。
うんうんうん、
いろんなね、プレスとかいろいろありますけども、
はい、
ペーパードリップでね、ペーパーフィルターのとこに豆ひいたやつを入れて、で、うんうん、上からお湯をこう入れるでしょ。
はい。
最初ね、ちっとも下に垂れてこないの。
え？
僕ら入れるとなんか最初、てれーって垂れてくるでしょ、いきなり。
うん、
で、まあまあまあまあ、上手に入れようと思うと、垂れてても、まあ、しばらくね、蒸らすんで待ってとか、その間にも垂れてくるじゃないですか。うんうん、
はい、
違うのよ、プロね、垂れてこないの。
え、
どうやってんのって思うじゃないですか。
うん、
なんていうのも含めて特別版で味わっていただくことができますので、
は
ー、今日はですね、副音声版です、
はい、
それをですね、皆さんとお送りして、あ、今日先に言っておきますと、
はい、
広報酒井さんは出ません。
はい、
みんな大好き広報酒井さんは出ません。
そうですか。
広報酒井さんはね、さあ、それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
酒井さんは、
そんな雑貨店、
皆さん、はじめまして、鈴川コーヒー店の鈴木と申します。
はい、この方ですよ、下平さん。
いい声ですね。
でしょ。
やっぱりなんか、一つ比べるよりも、絶対二つ、三つ比べる方の方が、確実に味わいが、
鈴川コーヒーの、ね、鈴木雄介さんですよ
ね。で、今回も三種類です。なので、同じように、ここから、皆さんに違いを分かっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、一度もそうですね、皆さん、こちら。で、まあ、今、タイムテーブルが書いてあるこのチラシですね、紙に。
そうなんです、タイムテーブルも用意してあってね。
へ
ー。それに、まあ、味わいとか、
あとね、こう、香りとか酸味とかの表、自分がどう感じましたかとかね。まずね、フレーバーチャートってもらってきちゃった。
で、モンテカルネロっていう
のがね、フレーバーチャートって言って、
はい、
フルーツ味であるとか、
うん、
ナッツの味であるとか苦味であるとかを、なんていうか、色感表っていうんですか、色感、色のカラーチャートあるじゃないですか、
はいはいはい、
あんな感じでね、ぐるーっとね一周してて、で、一周どころじゃない、二周三周してんのかな、こんな味がありますよねとか、っていうのがね、チャートになってる。これ見れば見るほどね、素人は分かんなくなるんですね。余計混乱するんです。
こう、なんでしょう、こう、お豆のこう説明のところにナッツの風味が、
そうそうそうそうそう、
フルーティーなみたいな、よく書いてるじゃないですか。
そうなん、それです。
それが分かるんですね。
分かる。
香りが普通に、なんですかね、いろんな花っぽいフルーティーな香りとか、
まあ、ほらね、フルーティーな香りとかあってるでしょ。
で、その強弱1から8までで、一応4を真ん中にしてください。で、4からの基準で3、香りがあるなとか風味が強いなとか、まああと香りと風味ってちょっと難しいと思うんですけど、どっちかっていうと苦味とか酸味とかだとすごい分かりやすいと思うんで、まあ、そこに書いてあるように、まず真ん中を4として、それ以上にあるのかないのかって、1杯目なんで、それが多分ご自身の基準になると思うんですよね。で、2杯目飲んだら、ああ、ちょっと違うかもとか、そういうのもあると思うんですけども、まあ、ちょっと、風味は結構自由に書いていただく方の方が面白いです。で、今そこになんかグラフみたいなのありますね、カラーの。はい、それですね。それの、味わいの見方になると思うんですけど、その辺もちょっと説明しながら進めていきたいと思いますので、まあ、どうぞ、皆さん、そうですね、ちょっとお水とかで、ちょっとブレイクしていただきながら、エースティングした方がいいと思います、はい。で、皆様の、まあ、書いてる数値とかもうちょっと見ながら、まあ、私も最終的に数値を書いていったりとかして、で、それを皆さんでちょっと共有したいなと思ってますので、よろしくお願いします。
講師の鈴木さんもやるんですね。
やるんですよ、後から。
へ、
同じ飲めで焙煎度合いによって味がどう変わるかってことを体験できるんですね。どうしよう、トンチンカンのこと出したら、
この後トンチンカンのこと書きますよ、僕。
え
まるっきりトンチンカンのこといっぱい書きますよ。
あ、そうだ、結構コーヒーってスパイシーなとかって、
そうなんですよ、
表現あるじゃないですか。あれって何になるんですか。
スパイシーはスパイシーになります。
風味、
風味ですかね、風味酸味、
まあ、3なのか4なのか、
これね、僕のね、一杯目の評価です、は
い、
こんな味がしました、
まあ、ここはまあ普通って感じですね、はい、苦味4ぐらい、はいはい、そうですね、で酸味、あ、いやいやあるかなって感じですね、はいはい、で甘み、難しいですよね、甘みもね、それで3ぐらいで、コク、いわゆるボディ感とか3ぐらい、あ、いい感じだと思います。
本当ですか、いい感じで言ってくれてるでしょ、
そんな感じです、
ただね、全然数字違うんですよ、ね、鈴木さんが言うので
、風味ちょっと分かんないですよね、はい、
鈴鹿コーヒーさんに気を使わせてしまったんではないかと、
特徴、
味わいの特徴
の子なんですけど、苦味って苦味じゃないですか、酸味は酸味、でも風味って言いますよね、言葉でなんか使いますよね、でそのコーヒー以外の味わいというか、なんかそういうのもなんかあの特徴があるのかないのかって感じで、
そう、風味って、ね、特徴でいいんですって、
普通ぐらい、
なんか独特のものがあるなっていうので、
はい、そうですね、なのでなんか風味がちょっと面白いなと感じたら5とか書いていただけたらという感じですね。で苦味は普通よりちょっとあるかなって感じで、
これはね、お隣の方がね、
3年4ぐらいの感じ、
書いてるのを鈴木さんがね、見てるんですよ。
甘みの指針なんですけど、1リットルのお水に対して1グラムの砂糖が入ってるぐらいなのをコーヒーの甘みというふうに定義付けてる、一応期間がありまして、ということはもうほんのりですよね、ほんのり
聞きました、
はいはい、
コーヒーの甘み、1リットルの水に1グラムの砂糖が溶けてるのがコーヒーの甘みだと、
わからない、
わかんないでしょ
多分わかんない、
でも僕たち微妙に感じてるらしいんですよ、
うん、
お水でもなんか甘いお水とかってわかりますよね、あの、うん、と自分たちでわかると思う、そのぐらいの甘みって感じです、砂糖が入ってるって甘みじゃないんですけど、はい、でボディ感
は、お塩だと分かるかもしれないですね、1リットルに1グラム、
そうですね、でも1回ね、作って飲んでみるといいかもしれない、1リットルの水に1グラムの砂糖
難しいな、
3をいきましょう、
3番目はシャザさんオリジナルブレンド中入りプラス中深い、
1,2,3 ってね、3杯作ってくれたんですけど、
はいはい、
1杯目2杯目は、うん、同じ豆で、
はい、
焙煎度合いが違うやつ、
うんうんうん、
で3つ目はね、シャザさんっていう甘みどころがありまして、はい、小田原鈴弘さんに、
うんうん、
そこで出しているオリジナルブレンド、これもね、鈴和コーヒーさんが作ってるんですって、
このシャザ、この大清水の隣にあるお店があるんですけど、そこのオリジナルブレンドで、弊社が焙煎してブレンドして、オリジナルブレンドしてご提供しているものですね。でもこれ先に申し上げておきますけど、結局1と2の違いって、1はまあ大枠で酸味がある、2の方は苦味がある感じですけど、その1と2が混ざっているので、1と2の違いほど多分あの差がないと思います。でもまあ 1,2,3 と比べると、まあ味わいの違いはあるかなっていう感じなので、まあなんかそういうのを踏まえて飲んでいただけたらなと思います。
いただきます。
そういうの混ぜることによってね、シャザさんで出しているスイーツに味が合うように調整してんですって。
ああ、なるほど。
自分で意識せずに数字振ってて気づいたんですけど、1番目のやつとか2番目のやつよりこ
う
バランスの取れた数字になってる気がするんですよ。
あ、すごい、
ホラーはだ、いいこと言った。
そうなんですよ、はい、1と2ってそのストレートといって、あの1つの豆だけですよね。でなんでブレンドするかっていうと、その1の要素2の要素を合わせて、まあ、1と1足して2を作るよりも、まあ、3とか4とか、うん、もっとこう立体的にしたいというか、そういう感じでブレンドって作るんですね。
しかも使っていこうと思ったもん、ね、味が立体的って言葉とりあえず今後使っていこうと思いました。
言いたいですね、
言いたいでしょ、言いたいでしょ、使っていきましょうよ、
はいはい、
立体的な味がしますねなんて言ってちっとも分かっちゃいねえのに、
味わいをコントロールします。それでですね、あの2の深かったもの、深かったものが 50% 入っていて、で中入りの方は1の方ですね、1の方は大体 30% とか 20% そのぐらい入ってます。あとはブラジルじゃないガテマラとか、そういうものが入れて入っているっていう、そういう感じですね、はい。 そうなんです。で、今バランスってお話があったんで、やっぱ風味の中でもそのなんかバランスがいいとか、うん、はい、あるとかっていう風に書いていただけてると、その下のここの項目ですね、ここになんかそういうバランスが書いていただくと、こことかですね、はい、
どうですか、
はい、そうですね、あ、ここですね、ここにバランスとか、
ここ、
はい、
なるほど、
書いていただけると、
もうそしてこの後いよいよブラインドテストですよ、う
ん、はいはい、
1番から3番を飲んで次に出されるのはどれですかと、
おお、
今飲んだのは1番から3番のうちのどれでしょう
難しいですよ、
1、2、3を踏まえてちょっと大盤を何なのか当てていただきたいなって思いますけど、難しいとは思うんですけど、まあちょっと短時間でちょっとなんとなく入れてもらった知識を、そうですね、甘みも甘みもまだ残ってるんで、ちょっとお水とか飲んでいただきながら、
は
い、
そう、コーヒーだけではないのよ、出してもらえるの。
へえ、
この時はね、お庭のコケパフェも出してくれて、
おお、
たっぷりなんですね、スイーツ、
いいですね、
いいでしょう。
でもなんとなく特徴を捉えていただけたらなって思いますけど、ちょうど私もこれ今残ってるんで、
スイーツと合わせて飲むとまたちょっと印象変わったりしません？
そうなの、
多分特に酸味とか出てきてると思いますし、酸も意外と多分酸味とか出てきてると思うんですよね。これで本当にどんな感じなのか私も飲みながら、
なんか余計に混乱しちゃいそう。
そうなんです。でもね、やっぱりそのスイーツと合わせてこう味わうようにブレンドしたりもするので、う
ん、はいはい、
そのお店そのお店でね、
多少出てきて
コーヒーの、ね、味を、ね、合わせてくれるんですって、こういうプロの方は、
うん、1はもうかなり差はありますね。
もうだって入れてから時間経っちゃってるから、
はいはい、
最初に飲んだ時と違うんだもん、うん、
今3、2、1、
しかもこっちはもう味わうつもり満々で言ってるでしょ、う
ん、はいはい、
いつもみたいに雑に飲まないから余計ね味が変わってるの分かっちゃうんですよね。
これあれなんですね、1,2,3 なん で3,2,1 っていう風に
飲む順番もね変えたりするんですって、
均一性とか取るためにも結構順番、
ね、やっぱり温度下がってくるとどうしても酸味が強くなるような気がするんですよね。そうなんです
よ、また飲んじゃうとよくわからなくなるんで、もうその 1,2,3 の記憶をたどって5を当てるぐらいの感じの方がいいかもしれないね。でも皆さん
書きましたよ。
あら、これはこれはなんかあれですね、すごい意外というか、
良かったんでしょうか悪かったんでしょうか。
さあこのですね、はい、鈴木さんの反応から推測してください。結局どうだったのかっていうのはですね、特別版で明かされますから。
なんかすごいすごい気になる発言というか、トーンでしたよ。
そうでしょう。鈴木さんびっくりしてました。おっと、
匂いとか。
でこの後ですね、ハンドドリップをやってくれたんですよ、目の前で。
はいはいはい、
なんかいろんな言い方があるんですけど、なんかこれをリースって言ったりとかもしますけど、でもとにかく何でも測ります
ね、何でも測るから
ですね。今もうほとんど空いているものがありまして、それが90度、98度で保温されてるんですけど、それをなんかこういう容器とかに専用のドリップとかに移すと、まあ、10度ぐらいとか温度が下がるので、今88とかになってましたね。で、まあ、そのぐらいがちょうどいい感じです。
そんなに熱いお湯じゃないんですね。
そうなんですよ。
うん、
まあ、こんなの聞いてあります
。僕なんかでグラックラに煮えてるやつをね、
うん、そうそうそうそう、これも測
ります。90度いかないんですって。
へー、あ、沸いた沸いたって言って使ってますけど。そうそうそうそ
う。で、出来上がりの量が重要なんですけど、これを1杯が 120g なんですね、平均すると。それを、まあ、2杯だったら 240g 使って、1杯が120なんですけど、 20g 使ってるんで 240g が2杯分の出来上がりなんですけど、少し濃くしたいので220g を出来上がりに、
出来上がりのねグラムも測るんですよ。
時間は、まあ、3分ぐらいで抽出、
これ3分で抽出とか言ってるでしょ。
時間も測ります。
僕らほら、はい、ね、豆の量を測るけど、
うん、
あと適当にダーってるじゃないですか。
そうそうそう、あの出来上がっちゃえば同じと思ってましたから、
ね、ところがね、入れるお湯の量とかね、出来上がりが何グラムになるはずっていうのもね、ちゃんと測るんですって。
その液体が落ちてくる速度って、
うん、
変わらないというか、
蒸らすっていう作業、
その調整が分かんない、何分で抽出するとかっていうのがちょっと想像つかない。
それをやるんですよ。
ちょっと出てるかな。
だって入れたらダーって出ちゃうから。
出ないんだもん、だってプロがやると
ダーって出ちゃうから1分とかで終わっちゃいますよ、下手したら。
あ、そうですよね、なんか出てきちゃいますよね。でそういう時にこういう細口のポットだとそこら辺がすごいコントロールできるんですよね。
え、コントロールするの？
するんですよ。あの口の細い縦に長い夜間みたいなやつあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれを使って入れたりするんですよ。
初めのドリップなんですけど、
本当にねちょっとつるの最初、
そんな出てきてもないよね。まあつーっていう感じですね、はい、こんな感じです。
しかもねお湯を注ぐ速度も変えたりするのよ途中で。
え、
ただ単にチャロチャロチャロって入れていくじゃなくて、
うん、
速度をねやっぱ微妙に変えてるの。
でここでこう膨らんできますね。
あ、じゃあ この辺で入れるときはちょっとお湯の量を多めに入れてとか。
そうそうそう
そ
う。でまず蒸らす、そしてドリップするっていう作業ですね。それでドリップする作業も、ね、まあ、2,3 回に分けてドリップするとかですね。で初めはゆっくりやってたんですけど、まあ大体ちょっと時間が経ってきたら割と早めに抽出する。
ほらね、
おー本当だ、時間が経つと早めに抽出する方がいいんだ
みたいなん
ですね。よくわからない。
ここさっきの上の方までこのコーヒーとお湯が膨らんできてですね、
はい、すんごい膨らむの豆が。
私が入れるときいつもペッタペタですよ
それ多分ね早すぎるんですよ。
あー、そうなのか。
入れて蒸らすっていうのをやるとね、むわーんって膨らんできますね。
うーん、これにタイマーがついてる
って。そうなんです、これがちょっとハリオっていう、まあ、これ全部ハリオっていうメーカーなんですけど。
そうなんです
。あ、ハリオは聞いたことある。
道具揃えるのもね楽しみだと思う。
ハリオって確か塩水系じゃなかったでしたっけ、抽出容器。
あ、そうかも、
まあ、スマホとかで
カリタが確か台形なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
時間かかりすぎると苦みが出てきたりとかするので、
まあ、はかりにね、今言ってる人もいましたけど、
はいはい、は
かりにねタイマーもついてるんですよ。
早めにドリップした方が味の消えが良くなるという
か、だからはかりの上でこうやって抽出お湯注いでいくと、
はいはいはい、
重さも分かるし時間も同時に測れるっていう。
それすごい、
こんなね便利グッズがね、
うんうん、
ほらドリップしてる音がするでしょ。
同化しちゃったんですけど、ね、まあ、220g です。さっき今蒸らししなかったので、まあ、大体これで今3分ぐらいですね。で出来上がりは 217g ぐらいで、でこれ今出てるじゃないですか、まだ。でこれ何いらないのって感じだと思うんですけど、今これ見ていただくと全然薄いなんか出がらしみたいなのが結局出てるだけなんですよね。なのでこの要素ってあんまり雑味というかそんなにいらないようなものなんですね。でもう一番重要なのは出来上がりの量なんですね。で今、まあ、毎回あのコーヒーマシンの方でもかくはんこうぐるぐる回したんですけど、下の方にちょっと濃いエキスが初めに出てくるんで、それをちょっとぐるぐるした方の方が。
そんなの気にしたことあります？
ないです。飲めりゃいいと思ってました。
下の方にね濃いのがたまるから混ぜるんですって
そうなのか。
あれですよね、よく喫茶店だとこれとか
出てる途中でも量まで行ったら外しちゃっていいんですね。
いいんですって。
カップのお湯の温かさによってとか、
ほらあの日本茶とかだと急須の中で回したりするじゃないですか、
はい、あ、はいはい、やるやる。
あと
そうですね、
カップに入れるとき湯飲みに入れるときに順番に入れてったり、うん、なんかにも分けて入れたりするでしょ、
はいはいはい、
あの感じでしょうね。
ああ
、ありますよね。でも
均一にするようにっていう、
喫茶店だと絶対湯煎してましたとか、
なるほど、
棚からカップとか出してくれますよね。
お茶の入れ方に近いです。
そうですね、あ、本当まさにお茶もそうですよね。やっぱこうカップ温まるっていうのもやっぱすごい重要なので、でこれは、まあ、再加熱やっぱできないじゃないですか。
まあ再加熱よくしますけどね僕、
はい
怒られるでこれ言ったら鈴木さんに
そうですね、
はい、再加熱というか保温器の上に置いといて。
ああ、僕なんて男らしいですからね、
結構重要な
カップに入れてレンジでチンするときありますよ
この状態ですね
さすがにそれはしないな。それはしないですけど、やっぱり保温器でも
保温器はやりますよね、うん、
時間経つとあの苦味が強くなっちゃったりとか、煮詰まって濃くなっちゃったりとかするので、
こういうなんていうんですかね、綺麗に出来上がってるっていうのも、まあ、一つの味わいの指針にはなりますね、うん、じゃあこれよかったな。
入れ終わった後のねフィルターがね綺麗なのよ。綺麗ってあの汚れてないって意味じゃなくって、
はいはい、
ペーパーフィルターの壁のところにね上の方まで豆がね壁になってる。
ああなるほど、あのあれだ CM とかでよく見るやつ、う
ん
う
ん、あの下の方にね電気溜まってるんじゃないんですね、ちゃんと豆の壁ができてるはず、
あれいつもどうやって作ってんだろうと思ってたんですよね。
いやなんかもう今まで入れてきたコーヒー豆たちに申し訳ない気持ちいっぱいです。
本当今すごい申し訳ないです。
じゃあまだちょっと残ってますもんね、すごい甘いものもね。ちょっとじゃあ一旦閉めさせていただいて。はい、
本日はいかがでしたでしょうか。実はコーヒーさんと鈴木のかまぼことのマリアージュを楽しんでいただけたのではないかと思います。
かまぼことコーヒー、
ね、そう
最初ねかまぼこのね、はい、食べ比べもできるの。
うーん、こちら皆様のお手元にございますバインダーの一番下
かまぼことコーヒーって合うんですか。
かまぼこと同時に食べるんではないですが、最初ね3種類かまぼこ食べられて、でその後コーヒーのテイスティングに入って、その時はスイーツが出てくるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいい体験してきちゃった。
あーすごいですね。
そして今回ね、
はい、
大清水でやったでしょ。
はい、
2階もねあるんですよ大清水。あの古民家なので、
はい、あそっかそっか、
2階へ上がるとこありまして、うんうんうん、で2階もね見学できちゃったりするんですね。で見学していたらですよ、
はい、
おかみいるんだもん。
え
大清水のねおかみさんがいまして、
着
物を着た素敵な方でね、この方からもねご挨拶をいただいてしまいましてね、なんていういい体験ができますので、ぜひともですね、あのホームページと皆さん注目していただいて、
はいはい
はい、機会がありましたらば、
うん、
あのね腕上がりますよ、
うん、
これ体験してくるとコーヒー入れる腕が、
うん、
僕もね家帰ってからもう参考にしましてね、
はいはい、
鈴木さんの発言を、うん、鈴木さんのレクチャーを参考にして入れてみたんですよ。まあ違うのね、はい、味全然
やっぱプロ並みに上手にはいかないと思うんですけど、
いかないいかない、
それでも
違いますね。
違いますか。
でね、一番違うなって感じたのがね、はい、これ言うとまたね、鈴木さんに怒られる気がするんだよな。お前二度と来んなよってやるさ気がするんだけど。
はい。
なんて言うんですか、ドリップの、ペーパードリップの、なんか、うん、1杯20円ぐらいのやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
カップにそのまま、あの上をちぎって、うん、あのセットしてっていう、うんうん、
はい、はいはい、ストンとこうね。
そうそうそうそうそう。一杯ごとに、
お手軽なやつ。
そう、入れて捨てるやつ。
うん。
あれもね、ちゃんと入れると味違う。
あ、そうなんだ。
全く違う。
あ、そうですか。
穴を僕飲めりゃいいやと思ってカップにセットして上からね、ジャーっとお湯入れて。
うん、ジャーっと入れて。そうそうそうそう。
はい、できました。で、下手するとね、うん、お湯入れすぎて。
うん、そうそう、ちょっと薄くなってて。
そう、ペーパーの部分がね、中にこう、
あ、はい。
浸っちゃってて、しばらく忘れてましたみたいなことがありますけども。
ある。
ちゃんとね、やってみたの、この間。
はい。
数段うまくなる。
そうなんだ。
うん、そんぐらい変わるから。
ぜ
ひともですね、皆さんも体験してみてはいかがでしょうか。
はい。
下平さん、
はい、
もうグルメ番組として面目躍如したでしょ。
うん、いいですね。
これまでになくお役に立ったんじゃないかな。まずこうやって入れるんだってことをある程度分かっていただけたでしょ、
は
い、そしてこういうイベントが鈴廣さんであるんですよってことも分かっていただけたじゃないですか、
うんうんうん、
ね、直接行ってね、まあ、たびたびやってるわけではないらしいので、
はいはい、
ね、なんとか探していただいては思ってるんですが、
うん、
これはね、参加するととっても勉強になるし、コーヒー好きな方はね、たまらんと思うのよ。
うん、
で、さらに知りたいっていう方は、 特別版をお買い求めいただいて聞いていただければ、はい、なかなかね遠くていけないのっていう方もですね、かなりですね、最大漏らさずそちらに収録してありますので、
はいはい、
ぜひともですね聞いていただいて自分のコーヒーを入れる腕を磨いていただいてと思っております。うん、
店長の腕も磨かれましたしね。
磨かれましたよ。今僕コーヒー入れるの上手よ。あと丁寧に入れようという気持ちは大きい。
はい、そこは大切ですね。
やっぱあのね、鈴和コーヒーのね鈴木さんもね、美味しく飲んでほしいっていう思いがね、はい、すごく強い方らしくって、
うんうんうん、
だからあの妥協なくブレンドするし、
はい、
一日何十杯もねテイスティングしたりしてっていうのをね、うん、で体調管理とかもねやってらっしゃるんですって。
へー、
ちゃんと味わえないといけないって言って、
うん、
それもこれもね全部あの美味しく飲んでほしいっていう気持ちですから、
うんうん、
だから友達に入れるとかね家族に入れるとかっていうのでもやっぱり美味しく入れたいなっていう気持ちがまず一番にあって、はい、そのためにこうどうしたらいいかななんていうふうにして工夫するその具体的な方法として、
うん
ね、こういったのを参考にしていただければと思っているわけですね、
はい、
うん、じゃあ
はい、
皆さんもですね、あの、コーヒー、いろんなところで飲んでるでしょ？
うん。
コーヒーの思い出話なんてあるんじゃないですか？
ああ。
いや、僕もいろんなところでコーヒー飲んで、喫茶店とかね、
はい、
カフェとかで飲んで、あ、美味しいなって思いしましたが、
う
ん、あのね、
はい、
それとはまた別格でね、美味しいコーヒーと飲んだことがありまして。
え？
あれはね、何年だったんだろう？ 2021 世紀入ったと思うんだけど、あの、獅子座流星群っていうのが来た時ありまして、
はいはいはい。
あの、1時間にね、100個だ200個だ平気で流れる時がありましてね。
うん。
これがですね、僕どうしても見たくって、
はい。
夜中にですね、山の上に登ったんですよ。ある山の上に。うん、
はい。
真っ暗でね、明かりなんか何にもないのよ。で、結構寒い時期だったので、
はい。
コーヒーをね、ポットに入れて持ってったんですね。
うん、うん。
今でいうタンブラーですかね。
はいはい。
で、そこでね、寒くてね。で、その中で、
そりゃ寒いでしょうね。
たまらんっていう中で、
うん。
飲んだコーヒー。
ああ。
もうね、ある程度冷めてるのも、すでに。
うんうん。
で、入れてもう何時間も経ってるから。
はい。
でもね、そこで飲んだコーヒーってのはうまかったですね。だ雰囲気とかね、そういった気持ちっていうのも大きくコーヒーの味を左右すると思いますんで、
はい、
そういうのも含めて、誰々と飲んだコーヒーが美味しかったとかね、
うんうん、
どっかに行って何かを見た時に飲んだコーヒー美味しかったとかね、
はい、
そういうのがありましたらば、ぜひともですね、そんな雑貨店にメールを送ってください。
はい。
じゃあ、そんなメールをお寄せいただくためのアドレスを、下平さんお願いします。
はい。この番組、そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ツイッターやボイシーなどでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、この後はですね、audiobook.jp 限定版、有料版ってがつくんですが、
う
ん、
はい。
ですね、これ7月の終わりに行ってきましたんで、
うん。
まだですね、まあ夏真っ盛りだったわけですよ。
はいはい。
で、まあまだといっても今でもね、まだまだ暑いので、
暑いですよ。うん、
ちょっと涼しくなっていただこうと思いまして、夏真っ盛りに、小田原鈴弘さんに行くと、うん、風鈴がね、飾られたりするんですよ。その風鈴の音ですとか、それからね、うん、夏祭りみたいなことやってらっしゃって。
はいはい。
ポン菓子とか作ってんのよ。店頭で。
ポン菓子？おー、すごい。
すんごい音すんのね、あれ久しぶりに聞くと。
そう、そうなんですよ。
響き渡るのも、パーンって。あれ、ポンじゃないよ。
田舎の方だと、ドンとかって言うんですか？
そう。そうそうそう。あれ、ドンですよね。
ドン。
なんていうのとかですね。あとは、ですね、大清水っていうね、あまりにも威厳のある場所で、店長が縮こまってる様子とかですね。そういったのも、有料ファンの方では、お聞きいただけます。
はい。
で、今週はここらでと思うんですが。
はい。
話だよと。
うん。
やはり、 小田原鈴廣さんといえば酒井さんがいなければならないじゃないかと、大思いの奇形に、
うん、はい、
いやいやいや、今週酒井さんは本当にいないんです。
うん、
酒井さんだってね、この時別のお仕事に行っていて、鈴廣さんにいなかったんですよ。
はい、ああ、なるほど。
いなかったのですが、
うん、
新キャラ登場です。
お？
新たにですね、
はい、
奥村さんという、
はい、
広報の方をとっ捕まえまして、
お、
この方、とっ捕まえたっていうのですね、いらっしゃったんですよ。で、向こうからね、声かけてくださったの、和田さんですねって言って。
はいはいはい、
その対面シーンなんかも有料版には入ってるんですが、この方、酒井さんからですね、まあ、ご指名というか、はい、犠牲にね、次の犠牲者はお前だと、いうふうにされて、瞳悟空に出されてますので、
はい。
この方もですね、面白い方、この方とのお話をですね、
はい。
有料版、無料版の共通のおまけに今回してありますんで、
うん、
この後、
うんうん、
もうね、酒井さんの裏話とかね、
はい。
酒井さんね、お酒好きね、社内的にも有名なんですって。
あ、そうなんですか。
そうなんですって。とかっていう話とかもね、この後、はい、奥村さんの口から、それから、奥村さんから酒井さんへのメッセージなんかもね、
お、
聞くことができるんですが、
はい。
その中でですね、
はい。
奥村さんはこうおっしゃってるわけです。いつも酒井さんの喋った言葉を、こう切り張りしてね、スクラッチって和田さん作ってますね、と。
はい。
で、あれですね、一応ね、確認のために送るわけですよ。
うん。
ファイルを。
はい。
で、いつもいいですよって言ってくださるんですけども、一応念のためと思って、いいですかって言って確認取ってるんですね。
はい。
で、あれね、酒井さんだけが聞いてるわけじゃないそうなんですね。
え？
広報部として、
はい。はい。
共通のメールボックスに入るらしいので。
はい、ああ。
なので、奥村さんもですね、あれ聞いたそうなんですよ。
あ、そうなんですか。
いやー、もういつも面白いと。酒井さんがいじられてる様がたまらんと。
あ
ー。おっしゃっていて。
はい。
でですね、奥村さんは、こうおっしゃってました。
はい。
私は、スクラッチにはならないと信じております。だって私、スクラッチになるような素材提供してませんもん、今日と。
ほう、ほうほう。
おっしゃっておりましたので。
はい。
下平さんと皆さんとでですね、今日最後に、そのスクラッチを聞きながら、奥村さんスクラッチを聞きながら終了してみたいと思います。それでは、そんな雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんな雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。
奥村さん、頑張って。私はスクラッチにはならない。人私はスクラッチにはならない。人私はスクラッチにはならないと信じております。うん、人私はスクラッチにはならない。人私は人私は人私はスクラッチにはならないと信じております。うん、はい、美味しいとしか言えないですよ。美味しいとしか言えないですよ。美味しいとしか言えないですよ。純粋に美味しいってことを伝えたかった。純粋に美味しいってことを伝えたかった。きっと私はスクラッチにはならないと信じております。信じております。信じております。信じております。酒井さんの働きぶりは、いつもすごいなということを実感しました。酒井さんの働きぶりはいつもすごいなということを実感しました。人から見たらどうなんでしょうね。私はい、ルーリーします。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。私はい、ルーリーします。いやいや美味しいとしか言えないですよ。人から見たらどうなんでしょうね。すいません、本当に。はい、信じております。
いや、これもね、はい、ご本人の許可を得ようと思って、僕、お送りしたんですよ。はい、
ええ、ええ。
お送りしたらですね、
はい、
酒井さんからメールが返ってきまして、
ほう。
和田様、 お世話になっております。バッチリスクラッチにされてますね。放送がとても楽しみです。奥村本人の確認が取れないのですが、面白いので大丈夫だと思います。坂井さんからですね、ゴーサインが出ましたので、
はい、はい、では
これ休んでる奥村さんが悪いですよ。これ広報の公式見解としてね、
はいはい、
大丈夫だと思いますっていうのをいただいたんで、奥村さん今後もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけでございまして、今日はですね、小田原鈴廣さんにお邪魔いたしまして、鈴はコーヒーさんとのコラボイベント、まあコーヒーが美味しいこと、うちで僕コーヒー飲むんですよもちろん、だけどね別の飲み物でしたね。もうこれまでのねコーヒー豆たちに申し訳ないですんで、今日のですね音声参考にしていただいて、皆さんも美味しいコーヒー飲んでいただければ、そしてですねこちらにお越しいただいて、またイベントやるみたいですんで、その時にはですね味わっていただければと思うんですが、今日皆さん何かが足りないでしょう。あの人はどこと、あの人はですね今日はですね、お休みなんだか別のお仕事なんだかで、お前に付き合ってる暇はないと、なので今日はいないんです、いないんですが、そこはやっぱりですね我らが広報坂井さんですよ、瞳悟空をね、あの代わりの犠牲者をね置いていきますんでと、そっちでお願いしますと言われまして、今日代わりの犠牲者です、奥村さんです。広報奥村さん、よろしくお願いします。
広報の奥村でございます。よろしくお願いいたします。
坂井さんにこう犠牲者にされた感想は。
いやいや、坂井からですね本当に大役を仰せつかりまして、はい、今日緊張しながら、
はい、聞いてたんですよ ね、こんなのが来るよって。
はい、あの聞いておりました。お誘いしてるところから私もしてます。
あ、そうなんですか。
そうなんです、そうなんです。
今回のこの鈴はコーヒーナッツのイベントっていうのはもう何度かやってらっしゃるんですってね。
あ、そうですね、今まではあのカフェ107というカフェがですね、かまぼこの里にあるんですけれども、そちらの施設であのテイスティングなどを行ってましたので、はい、ただ大しい水っていうこちら の、 あの懐石料理のお店で開催するのは初めてでしたので、
うん、そうなんですよ、今日ね大しい水さんっていうね、僕が足を踏み入れたことのないね合掌造りのね伝統的な建物だって、もう建物自体ここにもちろん建ったのはまだ新しいですけども、それでも建物自体は200歳ぐらいなんですよね。
そうなんです、大体そうですね、築200年超えるぐらいの建物でございまして、あの合掌造りというあの建物が特徴の、はい、化石料理店でございます。
これ富山県から移築したんですね。
そうなんです、もともと2棟あったあの施設をですね、大工さんたちがあの知識とあの技術を集結しまして、一つの建物に組み上げまして、はい、そちらでお客様をお招きして、ね、今化石料理店としてやらせていただいております、
ね、しかも何ですか、社長さんが、はい、たくさんのお客さんにいらしていただきたいし、ゆっくりくつろげる空間にしたいからっていうんで、
はい、
一棟にしちゃえと、ガチャンコしちゃえという指示で作ったら、文化財の指定が受けられなかったっていう。
そうなんです、なんということでしょう。
なんということでしょう。文化財の指定よりもお客様だと。
そうなんです、
そこはやっぱね鈴廣さんですよね、
はい、そこがねお客様第一がモットーですので。
そうですね、はい、お客様でもそんな雑貨店もね長いことお世話になってますけども、はい、いいんですか、そんな雑貨店こんなによくしていただいて。
いや、もうビップでございますので。
聞きました、皆さん、ビップですってよ。
ビップでございますよ、もう和田さんから連絡があればあの駆けつけますので。
本当ですか、
はい、
坂井さん逃げましたよ
坂井さん、たまたまね、
たまたまで、本当たまたまですよね、
たまたまどうしても行けないと。
もう勘弁してくれってことじゃないですね。
いやもうね、もういつでもウェルカムなんですけれども、坂井今日はどうしても、
今日はどうしても
叶わないということで、
奥村さんにこの白羽の矢が立ったのは、はい、これあのルーレットかなんかで決まったんですか。
実はですね、候補ですね2名しかいないんですよ。
あ、そうなんですか。
酒井がダメだったら私で必然的に、
あ、あのじゃあもう奥村さんとしては休むなよっていう、そういう気持ちでいっぱいでしょうね。
いやいやいや、とんでもない。そこで分担して、
ね、分担ですね、もちろんね。じゃあ、 あの奥村さんが例の、はい、坂井さんの机の上にある酒瓶を、
はいはい、
あるなーって今思ってた方なんですね。
あるなーって、いつも並んでるなーって思いながら。
どう思いました。
いや、これを眺めて仕事をするのがおそらくモチベーションにつながるんだなと。
だって会社の机の上に酒瓶なんでしょ。
もう誰が見てもあの堺の机だなというのが分かりますからね。
でしょうね。
酒井さんもね、あの食べること好きで、はい、かまぼこも好きで、まあ、もちろんお酒も好きなんですけども、うん、それで鈴廣さんに入られたと、このお仕事してるっておっしゃってましたけども、奥村さんは？
私はですね、私も食べること大好きです。
あれの好き。
ただですね、お酒はねちょっと苦手っていうところがね、酒井とはね、
住み分けだ。
違うんですけど辛いものが好き。
辛いものが好き。
なのになんでかまぼこ屋でいるんだという話にもなるんですけれど、はい、私も食べ物大好きで、はい、で鈴廣はやっぱりその天然素材を使った、はい、体に美味しいもの、体に優しいものを作ってるっていうところに共感して、ちょっとここで仕事をしたいなと思いまして。
食べるもの好きだったら天国ですよね。
いやそうですね、
だって辛いもの好きって、だって辛いものだけ食べてるわけじゃないですか。
そうなんです。
ずっと唐辛子をかじってるわけじゃないです
か。かじってるわけではないんですけど、たまにかじりたくなるんです。
かじりたくなるんですか。
もうね、こういう暑い日なんか特にカプサイシンを欲してるんですけど。
欲しますね。聞きました皆さん、奥村さんには辛いものですよ。で、酒井さんにはやはりこうアルコールの入ったもの。じゃ今後もですね、
はい、
まあ、これで曽根坂店と鈴廣さん盤石な関係を。
あ、もうね、
あ、今日は酒井さんが休みなんで取材受けられないですとかないですからね。
そんなことはもうない。
候補2人ともいないってことはおかしいでしょ、はい、
でも2名体制で
どっちかがいるでしょ。そりゃ
どっちかがもう必ずや。
これでもう完全にいついかなる時でもですね、我々は取材に来ることができるわけです、ね、そしてリスナーさんが来た時にもですね、候補の方いらっしゃいますと。
あ、そうですね、総合案内に一言言っていただければ、ね、こんにちはなんて言いながら。
本当ですか。鈴廣さん候補の方々ちょっとフットワーク良すぎないですか。
いやいや、もう皆さんね、もう鈴廣かまぼこ愛していただけるのであれば、もう我々はいくらでもご愛嬌させて。
奥村さんもそんな坂手のリスナーですって言うと飛んでくる。
そうですね、行きます。 あ、行きますねなんて言いながら。
若干大丈夫かなって思いますけども、でもね、そういったフットワークの良さがいろんなイベントをやったりね、
い
ろんなおいしいものを作ったりするっていう原動力になってると思いますんで、今後ともぜひともよろしくお願いします。
いやいや、ぜひともよろしくお願いします。いろいろご意見お待ちしてます
ので、ね、もうぜひともですねいらっしゃって、ご意見つったってうめえとしか言いようがないですよ。
それが一番嬉しいんですよ本当に。
じゃあですね、奥村さんから、何の前振りもしていませんが、いつもですね酒井さんがこれで、はい、困ってはいないんですね、あの方はね、スッとですね、さあプレッシャーですよ、ね、スッとですねしっかりメッセージが出てくるんですね。さあ奥村さん、全国数億人の、そんな雑貨店リスナーの方々に、地球上で聞いてますからこれ、
はい、
日本に限らないですか。
あ、地球上の皆様に、
もしかしたら ISS 国際宇宙ステーションでも聞いてるかもしれませんよ。
届いているかもしれない。
届いているかもしれません。その方々にですね、広報奥村さんからメッセージをお願いします。
リスナーの皆さん、はじめまして。本日は堺の代役で参りました広報の奥村でございます。鈴廣かまぼこの里ですね、こちらではおいしいもの本当にたくさんご用意しております。今ですとおでんが出てきたりですとか、おいしいものたくさんご用意してお待ちしておりますので、ぜひ来ていただいた方は皆様、広報の奥村堺を一言お声掛けいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。というわけで本日は小田原鈴廣さんにお邪魔いたしまして、鈴廣コーヒーさんとのコラボイベント、そして広報奥村さんにお話を伺いました。奥村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。ぜひ皆様お待ちしております。
OK です。
ありがとうございます。大丈夫でしたか。
さすが酒井さんとお仕事をされてるだけのことはあります。
酒井の方がもう長いので。
先輩なんで。
先輩、そうですね、仕事の仕事では先輩。
いや先輩、いや
年齢としてはね、私の方ちょっと上なんです。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
いやありがとうございました。
本当にいつもありがとうございます。
本当にいつも失礼なことばっかりやってる。
とんでもない。そこが本当に面白くて。酒井とのね掛け合い、いつもクスクスって思いながら楽しそうだなと思って、一番楽しく仕事してると思います。
酒井さんが普段からエンジョイされてるんですか。
あ、そうですね、割と、ご存知のように、ね、自然体で。
自然体ですね。
はい。まんまで変わることなく。
だってかまぼこ作るとき多分失敗するからって言って私服できたんですよ、あの人。私服でバレちゃうと職員が、社員がかまぼこ作るの下手だってバレるのはまずいんで。かまぼこ作りなさったことございます
か。かまぼこ作りね、1回だけあります。
どうでした。
あ、でも私は結構ね、好きなんですよ、ああいう作るの。
そうですか。
ので、 自分ではよくできたって思ってるんですけど、まあ人から見たらどうなんでしょうね。
いや綺麗にできたんじゃないですか。
いやいやいや、なんか切ったら穴だらけかも
でも自分で作ると本当美味しいですよね。
美味しいですよね。あのちくわとかもね、焼きたて熱々食べるとね、もうハフハフ美味しいってなる。
酒井さんにもメッセージ送っときます。
酒井に、
ね、ここ酒井さんにも先輩と酒井さん、私頑張りましたと。
ああそうだ、
あなたの仕打ちに耐えて私を人見悟空に人柱にして、あなたは今日いないけどと、こんなのの相手をさせられているけども何とかしましたよと。
いやいやいや、
じゃあ酒井さんにどうぞメッセージを。
酒井にメッセージですか、
うん、普段言えないことを。
そうですね、メッセージ、あもう大丈夫なんですか。
大丈夫ですよ。
あ、酒井さん、奥村です。ただいまですね、ポッドキャスト和田様の、ご案内をしておりますが、はい、私うまくできましたでしょうか。ちょっと待ってください。ちょっとこの方が緊張しちゃいますね。
何があるんですか、酒井さんとの間に。この方が緊張するって。
やっぱりね、あのよく知ってる人から聞かれるのすっごい恥ずかしいですね。
酒井さんの身にもなってください。よく知られてる、ね、よく知ってる人からあんだけのことを聞かれてるんですよ。もうあんな酒井スクラッチなんかを作られて。
いつもね、しかも私は聞くばっかりでしたからね。
そうでしょ、
はい、
またやられてると思ってタコをくくってたんでしょ。まさか自分がやられる日が来ようとは。
そうですね、きっと私はあのスクラッチにはならないと信じております、うん、はい、あの酒井さんの働きぶりはいつもすごいなということを実感しました。
大変だなと、よくやってんなあの人と。
いやもうさすがだなということがよく分かりました。はい。このあたり
ですって。酒井さん、今後ともよろしくお願いします。
今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
よし、使おう。いやありがとうございます。いや
奥からまで